小滝先生より神様の眼差しと題しまして説教をしていただきます。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。今日はマルコ福音書にお金の話が出てきましたので、まずお金の話から始めたいと思います。お金というものは古くはもともと金や銀でした。それが今では紙とかまたデータとなりまして、薄い財布やパソコンの中にも保管されるものとなりました。またカードによる決済が一般化しまして、お金の姿を見ることも昔よりもぐんと減ったのではないでしょうか。ただし一つの例外の場所があります。それはここ教会であります。この教会ではですね、献金するときに私たちは必ずお金の姿を目にすることでしょう。今日のマルコ福音書でも主イエスは一人の貧しいやもめがレプトン銅貨2枚を賽銭箱に入れる姿を見て、その彼女に目を留められたのでした。さて、このお金には2つの働きがあると思われます。1つ目は、私たちはお金を支払うことで人を自分のために働かせたり、また従わせたりするという働きです。この働きは会社などでのこの労使関係に一般的に見られることです。そして二つ目は、お金を支払うことによって人が自由にされる働きであります。こっちの方の働きは人がレジャーを楽しむ時ですとか、また学校で学ぶという時や、また教会で献金をするという時に見られる働きであります。極端に言い換えれば、一つ目のは人を霊属させ奴隷とする働きであり、二つ目のは人を奴隷から贖い出して自由の身とする働きであります。贖い出すという言葉は普段聞き慣れないと思いますけど、聖書においては贖罪の贖という字にも用いられまして、この贖うということの意味は、人が身代金を支払って奴隷状態から人を救い出す、買い戻すという意味であります。さて、このお金という一つのものにこんなに正反対の働きが併存しているということは驚くべきことでありますけれども、この世にあってこの二つの働きは混じり合いながら、お金というものがこの働きを成しているのではないでしょうか。以上で現世的なお金の考察を終わりますが、さて、私たちはこの地上での生涯を終えてから入れられる天の国におきましては、お金を持っている者たちなのでしょうか。ヨハネの黙示録という最後の聖書の箇所をひも解いてみますと、どうやらそうではなさそうです。私たちが最後に入れられる都の城壁は壁玉で築かれ、都は透き通ったガラスのような純金であったと聖書には記されています。どうやらその時には町中が純金で作り上げられ、そこには神の栄光が 満ち満ちているのですから、別に私たち自身がお金を出してそれを買い求めるといったことではないようであります。また主イエスご自身が犠牲となって私たちをこの世から贖い出して救い出してくださったのですから、